パウロとシラスが獄に入れられてしまうという、その直後から今日の聖書の箇所は始まっています。そもそもこの獄に入れられた、パウロとシラスは多分よそ者、よそから来て何をしでかしたかという、しかしそれは別に悪いこと何もしていない、不当の訴えなんですけども、私たちも日本にあってよその国からやってくる人たちがある、大丈夫かな、その思いも私たちついしてしまうことがあるように、パウロとシラスもそのように一方的に思われてしまったのではないか、そんな気がします。そうするとさ、どうするか。普通は、いや私たちはそんなことありませんと、私たち何もみんなを惑わすようなことはしていませんと、自分の正しさをアピールするのか、あるいはどうしてあなた方はそんなふうに私たちを見るんですかと、訴えたものを非難する、そのようなことを思って、自分たちが今ここにいるのは間違っていますと、おかしいですと、大体訴えるのが普通かなと思います。皆さんどうでしょう。自分の今ある境遇、いやとてもこれは耐えられない、いやこんな状況はどうにかしてほしい、おかしいと、そういう時にその原因に対して訴えるのか、あるいはいや自分はこうなるはずではないと自分自身の正当性を訴えるか、あるいはいやそうは言っても場合によって自分が間違えているのではないかと諦めてしまったり、どれだけ訴えても通じないんだと、そういうふうに自分の無力さということで諦めてしまう。ところがパウロとシラスはそのどれでもなかったんですね。自分たちを正当化することもしない、間違え、その訴えは間違えであるという主張もしない、あるいはいやもう自分たちよそ者だから何を歌っても無駄だと諦めることさえしない。彼らが行ったのはこうです。25節、真夜中頃パウロとシラスとは神に祈り賛美を歌い続けたが、囚人たちは耳を澄まして聞き入っていた。もしかしたらこの神に祈りとありますので、これはおかしいですと神様に訴えることはしたかもしれません。というのも彼らがこのピリピに全く見知らぬ土地にやってきたのは、神様が幻を見せられて、これは神様の招きだと確信してやってきて、神様あなたのお招きでここに来ましたが、こんなことになってしまいましたという訴えはしたかもしれません。しかしそう訴えつつも、でもあなたのお招きでこのピリピにやってきて、それでこうなった、これもまたあなたのお招きでしょうかと訴えつつも、そう問いかけ、そして確信を強めていったのではないでしょう。確かにこの出来事は人間の不当な訴えによるもので間違っているかもしれないが、神様はそれをも用いてくださる方である。神様はこの獄に私たちをお招きになったのではないか。これは人間の間違いから始まったかもしれない、あるいは自分たちはここに本来だったらいるべきではないのかもしれない、しかしそれも超えて、あえて神様はここでなすべきことがあると私たちを使わされたのではないか。パウロはずっと後になってこの出来事が起こったピリピに手紙を書きます。でその冒頭で、実はその時もパウロは獄に囚われていたのですが、 私がここに囚われているのはキリストのためであることが兵営全体にもその他の全ての人々にも明らかになり、そして兄弟たちのうちの多くの者は私の入国によって主にある確信を得、恐れることなくますます勇敢に神の言葉を語るようになったと記しています。実はパウロが牢獄に囚われていて、その牢獄の中で記した手紙は4つあると言われています。今言いましたピリピの手紙以外にもエペソへ、またコロサイへと、でそして、奴隷であったピレモンがパウロのもとに逃げ込んできたと。あのピレモンの奴隷オネシモがパウロのところに逃げ込んできた、そのオネシモをぜひ許してあげてほしいとピレモンへ送った手紙の4つ。ところがそのいわゆる獄中書簡と呼ばれているその4つの中で、私が獄に入れられていることが益となったのだ、福音のためになったのだと語っているのはピリピにだけなんです。ピリピに手紙を書くことになった、その時にパウロはこうして初めて獄に入れられたこのピリピの経験を思い出して、ああ、あの時もそうだった、それを分かってくれるのはまさにそのピリピの獄の中で救いを経験した、私はあの獄のところでパウロ先生によって救われたんですという、もしかしたらこの獄吏が、あるいは囚人たちがこのピリピの中に、教会の中にいたのではないか、ピリピの人々よ、あの時と同じだよ、そう書き記したのではないか、私はそんなふうに思わされるんです。パウロとシラスの心の中にはまあいろんな思いがあったと思います。正直本当にここで何なすべきなんだろうかと。しかし神様は私たちが福音を伝えるために召されたのだ、十字架にかかられた主はこの獄にあっても福音を伝えることがおできになる、いやあえて十字架にかかられ黄泉にまで下られたお方が、あえてこの獄にまで望んでくださるということは十分あり得ることだと。そうしたこうでなければ伝えられないというところにまで、あえて、いやむしろ喜んで神様は行かれるお方なのではないか。だからこのことは不当なことでも残念なことでもなく神様のご計画なのだ、まあいろんな思いがありましたから、その信仰をより確かなものとするため、まだそうは言ってもそこで大声を上げて皆さん聞いてくださいというその備えはまだできていない。そういう意味ではこの礼拝は本当に感謝だなとしみじみ思わされます。まあバッと見回して私よりも年が下の、まあ、つまり経験の浅いものといったら、うちの子供たち入れてももう片手で数えれるほどです。まあ、あえて何人とは言いませんけど、つまりほとんどの人が私よりも年齢上で、そして経験豊かです。いやそうは言っても先生進学校出ておられるじゃないですか、牧師の資格得ておられるじゃないですか。でも皆さん、私が進学校でどんな点数を取ったか、牧師の安修練の聖教師を受けるテストどれぐらいの成績だったか皆さん知らないですよね。うちの妻も知らない、私だけが知っている、優秀だったかそうでないか、まあ、知ってるというのが点数だけなので、それをまた採点した先生がそれをどう見て採点されたかわからないので、実は私も分かってないかもしれません。つまり皆さんもこれは神様のご計画、神の言葉だ、すでに信じて聞いてくださってる。いやもともと言うならば私も本当にそうでした、そして今でもそうです。 聞くことができるっていうのは本当に神様のそれこそ働きで、これは不思議なことだというのも、やっぱなかなか人間傲慢で、なかなか人の言葉って聞いてるようで聞いてない、いろいろと、まあ、私もだから聞くときも語るときも苦労します。言ってもこれ受け入れてもらえないだろうなっていうような厳しい言葉こそ本当は言うべきことですが、聞かれなかったら全く意味がない。だから闇雲、まあ、皆さんも家族に対して友人に対してそうでしょう。礼拝に来てください、イエス様信じない、イエス様を受け入れて信じてくださいと言いたいけども、言っても聞いてもらえないだろう。だから本当にこうしてここに立ってお祈りします。でここに書かれてある聖書の言葉、皆さん顔を上げて聞いてください。なんとすごいことだろう、本当に神様の不思議な働きだな。